カルチャー、カルチャ
ー。時刻は10時13分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私ラップグループライムサウタマル、そして
月曜パートナーの宇垣美里です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
早速ですが今夜の特集はこちら、本についてあれこれ語らうアトロックブッククラブ、玉袋筋太郎とブックライフトーク編。よいしょ、玉さんだ、はい、アマゾンオーディブルね、オーディオブックサービスアマゾンオーディブルさんとのコラボ企画、アトロックブッククラブです。今までどんな本読んできた来てるんですかとか、どんな状況でどんなシチュエーションでね本読んだりするんですかなんていろんなことを聞いていくブックライフトークでございます、ということでもうすでにもうね うなり声がうなり声
勝新譲りの
ねえ、はい、ありがとうございます。お呼びしましょう、浅草キッドの玉袋筋太郎さんです。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。はじめまして、お誕生日おめでとうございます。すごい花来てたよ、ね、あれ誰からなんかちょびひげ、
知らないんです、
パパ
ねえ、
すごいんだから、はじめましてでこんな綺麗な方とラジオやれて羨ましい。そういうこと言うと富山さんに悪いから。
そうですよ、俺今もうすごくさいもん、あんた何なんだってね。いきなりしでかしてるじゃねえかと思って。
この時間にね、シラフっつうのはもう奇跡なの。だからうたちゃんほんと羨ましいな。この時間やってるやさ、この時間酒飲まないわけだもん。
何それ羨ましい。
いやだってずっとレコードやってるわけだもん。だって俺この時間なんて大会もう大会もう
ベロンベロン、まあ、お店があるからね、
ベロンベロンだもん。
赤坂の名店のスナックたまちゃんがあるから。
シラフでいらっしゃるんですか。
シラフですよ。
まあたまさんの場合はでもシラフっつってもうその血中アルコール残ってんだ、
多
分
ね。あー抜けてない、
残ってる。そうなのよ、で酒飲んでいい番組はバラ色ダンディだけだからな。、
まあ、いいんですか。
いいっていうか我々がなんていうの、主張してね、何かっていうとね、聞きこの間もね、聞き水だっつってね、天然水とか水道水と聞き水だって1個だけ鬼殺し入ってて、でいやちょこれだけはちょっと飲み比べないと分かんないですねみたいな。ねえ、
いや俺本番前から飲んでっからね実はね、
大変ですね。プロドリンクですから。
プロドリンクなんだ。
すいません、ちょっといつもと話すスピードがちょっと、
そう、本当にカルチャーっつってさ、俺にカルチャーなんかあると思う。
カルチャーでしょ、もうミスターカルチャーですよ。
軽いお茶でカルチャーなんですね、親父ギャグ。こんなもんですよ、ね、こんな浅いギャグですよ。
いいの、時間帯10時16分、しょうがない、しょうがない、
いいな、いいな、オッケーオッケー。
本当にいつもこの調子
で、こんな感じなのさ、
ノンストップ
勢い。
ということで、玉袋筋太郎さん、ご紹介を、じゃあ、宇垣さん、お願いいたします。
いいの、
1967年、東京生まれ、新宿育ち。高校卒業後ビートたけしさんに弟子入りし、1987年に須藤橋博士と浅草キッドを結成。また一般社団法人全日本スナック連盟会長であり、赤坂にスナックたまちゃんを開業。不定期でご自身もお店に立っていらっしゃいます、はい、他にも BSTBS 町中華でやろうぜや東京 MX バラ色ダンディ、 TBS ラジオ金曜ワイド、ラジオ東京縁側などに出演されています。主な著書に粋な男たち、スナックの歩き方など、そして先日3月28日の木曜日に5年半ぶりの新刊、美しく枯れるが角川より発売されました。
5年半
経ってるんだよね。一つ前がなんか粋の男たちって、
そうそう、なんかついこの間変わるけど、
だけどやっぱその5年間の間にいろんなことが、網の周りに起きましてね、はい、それをこうずっとこう溜めとくと、なんか精神上良くないなと思って、こうやって今回ね書かなくていいことまで書いてしまった。
いやこれだからね、普段からそのね、飲ましていただいて、で一緒にこうだんだん酒入ってくるとお互いね人にできないような相談とかもするようになって、という中でも伺ってたようなことも含むから、結構あ、玉さん結構今回踏み込んで書かれてるな、
そうだね、やっぱ踏み込まないとね、なんか中途半端で出したってさ、この年だからさ、そんなファンもいるわけじゃないしさ、
いや
何をしたこいつなんか書いたぞっていうぐらいの気持ち、それが分かっていただければいいかなと思って、
でも玉さんはすごいまっすぐなね、気持ちで書かれてるから、そうそう、だからすごいいいですよ。それあとやっぱさ、年取ってくると人生まさにいろんなこと起こるから、思っても本当に思ってもなかったようなことが起こったりするから、
来るんだよこれが、ね、33歳になっても来るよこれ、役年だから。
来るか。
来るよそれ、
まあ誰だってね、誰だっていつだって来うるわけだからというところ で、でもそこでまあそれはそれでね、受け入れて
そうなんだよ、
やっていくしかないっていうかね、
柳に風でね流していくかっていうこともあると思うしさ、それも歯向かってもなんかもう勝てないこともあるわけよ、まあ、
年齢なんてのは
それはそうだしね、
無理無理無理、
周りの環境もそうだよね、
うんうん、アンチ、まあアンチエイジングで生きてるんだけど俺は、
アンチアンチエイジングね、
そうなん、よくいるじゃない、なんかアンチエイジングでさ、なんかね、年寄りになってもさ若くて元気でいたいとかさ、ああいうのあんま好きじゃないの、
あ、なるほど、
うん、やっぱこうその時代に流されて、うん、そうやって枯れてくっていう感じが素晴らしい、
全然枯れてる節ない、
枯れてるよ、ボロボロだよ、俺は枯れてるよって枯れてるだろうだろう、それ枯れてねっつって
、ねえ、まだまだ元気いっぱいだもんね。でもそのタマさんのそのセキュラルなその苦しみも、うん、それとこうでどうやってやってるかっていうのもあるんで、それでやっぱ元気出る人いっぱいいますからね、
う
ん、
ああそうですかね、
しみじみ読みました、
うん、読みました、どうですか、ちょっと感想お願いしますよ、いや
本当になんか本当にセキュララで
女性票ないんですよ、
そんなことは、うん、
ないあるでしょ、ある
ない、ないないない、ね、
スナックママ票が全国スナックママ票、
あ、そうですよ、
そこの票ではでかい、うん、あの票ではでかい、ね、
票伝、
あの人が読むかつ読まないと思うから
ね、上木さんね、
うん、あでもあの、うん、今ももちろんしみじみと、あ、そっかってこうしみる部分もありましたけど、うん、多分これもっと年を重ねて40歳50歳になって読むと、もっと刺さり方変わるんだろうなって思いながら読みました、うん、
嬉しいですね、うん、で表紙もひどいでしょこれ街中 で、
なんでですか、
いやいやこれダボシャツ着てビール瓶持ってさ、うん、これ普通だったらあの通報されますよこれまあ、ね、逮捕されるこれ、
いやいやいや楽しそうでいいじゃないですか
これ12月撮ってから寒くてしょうがなかった、
うん、あそれはそうかも、
3も立ててねやったんだこれな、
じゃあこれ酒入れてちょっと暖かくなってると、
暖かくなったってことで、まあ嬉しいじゃないですかこうやってね紹介していただけると思うとね、
タマさんはねだから本当ね、あの町中華でやろうぜ特にそうだけど、うん、皆さんね、あのね本当にあのテレビで見る通りの人ですから、うん、裏表ないの本当に
ないね、
本もそうだし、もうタマさんは本当にタマさんなんだよね、マジで
繋がってるんですね全部ね、はい、お酒もずっと前日から繋がってシームレス、うん、で人間的にもシームレス、
シームレス
で最終的にはホームレスになるってい
う、いやいやうまいね、
スレスレス
いいね、ネタ食ってきやがったなこの野郎
ちゃんとちゃんとメモって
くれ、メモって
くれ、本番前言えることメモってくれ大変なのね、
そうよ嬉しいもんね、
いやいやいや、
でもノンストップ、
うん、いやでも本当歌さんともねそうやって酒をね組み交わしながらいろんな話できるとはなかなかね、うん、幸せで、うん、でもう俺のカウンセリングをやってもらってる人なので、
何をして
カウンセラーなんですよ歌さんっていうのは、いやいや
ね、
うん、
タマさんね、タマさんこうそれはやめた方がいいですねやってますもんねこれね、
そうそうそう、でちゃんと処方箋くれるからね、うん、処方箋ってのはもう心の処方箋ですよね、うん、こういう風に生きた方がいい、ね、
聞いてると思いきやマインドコントロールだから、
ね、あそうかあれ
大変だ
から、そうだったのか、
大変だからこれ
気づいた、どういう関係、
気づいたら通帳と暗証番号聞いてるかこれ
全部、
ね、気をつけて、
いいよいいよ、
大変なんだこれ、ね、
そうベッティングしちゃったりしてね
ねえこの調子でやって、この間も町中華でやろうぜの宵の日スペシャルが、私
ご一緒に、
うん、私パリでもパリの空気吸ってたんですよその時はね、
そう向こうでねやったんだけど、
やってたらもう高田馬場のねもうバイブルスがバンバン出ちゃって大変だ、うん、
いやしかしこの時間月曜日、うん、今 BS でやってんだ、
やって裏
バッ
て、
ね、見ながら聞くっていうね、うん、メディアミックスですからこれ、
今はねいろんな形で見れますからね、
見れるんだよ、大丈夫大丈夫、
ぜひ皆さんそのね宵の日スペシャルもね、その大の大人のさペアルックは見れないよ、
そうペアルックだったの、
2人とも同じジャンパー着てね、
そうタクシードライバーのさ、うん、ロバート・デ・ニーロが着てたタンカスってのあるんだけど、うん、それを打ち合わせして、うん、それを着ようなん
て、合わせて着てきたんですか、うん、
たまたま、
いい、
まあそれは一応たまたまっていうことにするのがもうテレビのお約束、
いやでも、ね、これは本当にやらせじゃなくて、その早稲田松竹の前通りかかったら、うん、そこでタクシードライバー本当にやってて、
やってたんだ
よ、あれ奇跡ですよね、あれびっくりしちゃった、
本当奇跡、横が狼たちの午後じゃん、
そうですよ、だからアルパチーノにね
親子だなんつっちゃってさ、歌ちゃんがね、親子じゃねえか、
あそうアルパチーノ、それだからあのコルレオーネね、
コルレオーネで言ったら親子だよ、うんうんうん、ほいでオオカミたちの午後にはフレドもいるわけよ、
あそうだほらフレドだ、
フレドだ、
あれがカップルだもんね、
カップルパチのといるんだよ、すごい繋がりだった
すごい、うん、でそのジャンパー着て
ジャンパー着てそこでもうすごい尺喋ったんだけど、ほとんどカットされてた
って、
あとね何なんだよ、
あとねこう歩く途中にもうタマさんがね街の人にめちゃくちゃ話しかけるの、これがやっぱストリートヒーローだからね、これ全部拾ってると大変なことになっちゃう、ね、あとタマさんがねあの学生服の高校生に話しかけカットでしたからね、
あカットだったね、
あれはちょっとやっぱ犯罪の匂いしちゃ
う、アメフト部の高校生がいたのね、うん、何やってんの怪我しちゃってる、うんうん、歩きながらさ、
俺後ろでこう、まだ俺映ってないとか後ろ見ながら、タマさんこれ絶対使われないよここ
どこのね、アメフト部だなんつっちゃってさ、うん、あちらの方のね、アメフト部になるんだ、なるんじゃねえぞってアドバイスしたわけよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
道端でネタやってどうするのってね。
そうそう。ストリートマジシャンみたいなもんだよね。うんうん、いるじゃん。
よく見てくださいなって、ね。やってんの。
急に始まっちゃう
んだ。始まるんですよ。
これね、あの本の話なんですよ。
いや、本か。
始まらない、始まらない。
まずはね、この
本。まずこれ、はい、角川から、はい、発売されてます。ぜひぜひ。
税別1600円。
手に取ってください。
人生にしみる一冊でございます。
本当に。
本当に特にやっぱ私は浅草キッドファンとしてはしみる一冊でした。
あ、そうです、ね、
浅草キッドのファンですから
私は。今まあ活動してないんですけど、ね、うん、
いやでも、
うん、休止中なんですけど、
うん、でも玉さんのとね、あの熱い気持ちっていうのも伝わってきましたしね、ファンとしてはいつまでも待ってます。
だからいつか漫才やるかもしれないじゃん。
そりゃそうですよ、
うん、そういうアングルなんだよこれ、ファンたちの、
また
仕掛けだよ。
人間交差点呼んじゃいますよまたね。
あ、やるの
人間交差点
の、ね、いずれ ね、
ちょっとね、
ぜひとも
出ていただきましたが、
すいません
本当に止まんなくてすいませんね。
いやいやいや、
編集点がない、
仲がいいのがよくわかる。
すみません
本当だよ、しょうがない、ね、
止まんないんです
か、う
ん、
いやそろそろ、はい、おいとまします
けど、まだまだまだ
これからが、これから本でしょ。
タマさんの、タマさんとにかくめちゃくちゃ本読んでるじゃないですかいつも、だって会うたびにさ、ダちゃんあれ読んだっつって、でおすすめいただく本が大体結構な分厚みのね、
あ
れとかね、
例えばさ、こうやってさ、うん、ね、国際プロレス外伝とかさ、はい、こうやって分厚い 何百ページ、
ま、そうさ、国際プロレスとかさ、あの、うん、モハメド・アリとかさ、なんでああいうの全部厚いのか ね、 ね、
分厚いのね、
形だよっての
も、マイク・タイソンの表でもものすごい分厚い、
うん、
あれ、あれ番組で、う
ん、あれ、マンドクル君に差し入れしたからね、
あれをさ、うん、結局さ、まあ、電子書籍で読むっていうのもいいのかもしれないんだけど、うん、俺はこの分厚い本を持って旅をするっていう、うん、本と一緒に旅をしてるんだっていうこと、
でちょっとくたびれた感じも含めて読んだ感じなんだよね。
この重さもやっぱ読書の一つに入ってるわけね、う
ん
う
ん、醍醐味なんですね。
醍醐味なんですよ。
国際プロレス外伝もあるし、
そうそうそう、
もう、まあ、いいよ、もうね、あのガンガンいっちゃいましょう、もう、うん、
行こうか、うん、俺がね、とりあえずね、今回ね、おすすめしたいのはね、うん、このトーキングブルースを作った男っていう、うんうんうん、まあ、トーキングブルースって言ったら、まあ、古舘一郎さんがね、もうずっと一人でマイク一本で
喋るライブ
ですよね、うんうん、これを作った男って、この、まあ、スポーツライターの本永智弘さんって人が書いたんだけど、うん、この本がね非常に良かった。
最近だって、その古舘さんご本人とね、
そうそう、古舘さんとお仕事するんで、事前にやっぱこれ読んどこうと思ってさ、しゃべり屋一郎っていう古舘さんが初めて書いた小説もあったの、
はいはいはい、
それプラスこれを読んでさ、うんうん、完全に古舘さんを補完して、うん、それからあったんだけど、
うん、
いやこのね、とだって古舘一郎さんってさ、プロレスのね実況やって、過激な実況やって、
元はね、それがね、それがブレイクポイント、
そう、すごかったんだから、うん、古舘節っつうのは
伝説的、
うん、まあ、そっからまあね、テレビ朝日をやめて古舘プロジェクトっつうの作るんだけど、まあね、その古舘さんだけで作ってるのかとか、あとイメージとして我々っつうのは、もう古舘さんってもう性格無比な、もうロボット、喋るロボットみたいな、人間的なところあまり感じられないって言っちゃったら失礼なんだけど、この本の中にはね、やっぱこの古舘さんが自分でこう吐露してる自分の弱さだとか、そういったことがね、ずいぶん書かれてるわけですよ。そしてこのトーキングブルースを作った男ですから、喋る男は古舘一郎なんですが、この作った男っつうのがこの古舘プロジェクトの会長なんですね。この会長とね、古舘さんのこの、まあ、表裏一体の関係っていうのが非常によく描かれてるんですよ。面白い。古舘さんはだってこれ東京とね、まあ板橋出身で、まあお坊ちゃん育ちなんですよ、うんうん、その社長っていうのがまたね、ちょっと違ったところで、はい、炭鉱生まれで気の荒い人で、そうで東京出てきて三越にでっちに入るわけ、そこで三越で営業バーンと上げて、そっから仕事辞めて、まあ、ちょっとね、怪しい100円ショップやったりだとか、詐欺グループに間違えられて追っかけられたりとか、結構こわもてない人なの。その人とこう古舘さんがこう出会って、あの古舘プロジェクトっていうのはできるんだけど、その古舘さんには何も言えないよ。なんか言える古舘さんに、あ
な
た、
そんなだって、
ね、べしゃりだって、知識だってって言えないじゃん。だけどこの会長っていうのは、もう古舘さんにズバズバ言っちゃうんですよ。古舘一郎は喋る機能は最高だけど勉強が足りない、そんなこと言える古舘さんに言っちゃうわけ、で古舘さんもそれ自覚してるんだけど、言われると耳が痛いから逃げちゃうわけ、そういったかね、こんなやり取りが随分出てきて、でトーキングブルースっていうその、ね、トークイベントっていうのは、その会長がよしやってみろと、トーキングブルースをっていうことで始まったんですよ。で確かに喋りとしてはすごい一流だよね、一人何時間も喋っちゃうんだから、だけどそのトークにやっぱこのブルースが感じられないって、その会長が全部ちゃぶ台ひっくり返しちゃったりするんですよ。これが がね、なんとも言えない、なんて会長だっけな、あ、佐藤隆会長、
うん、そこのだからその2人のこうぶつかり合い格闘っていうのがまた生み出してるわけ
ですね。そうなんですよ、うんうんうん、でまあこのトーキングブルースとあとまあ並行して古田さんの家族、うん、お姉さんとかさ、うんうん、で一緒にいたあの放送作家の人の別れもあるんですよ、うんうん、でこの本はねやっぱ俺読みながらね、まあすげえなっていうところもあったんだけど泣いちゃったりしたね、うんうんうん、何箇所か涙を、ね、こぼして読みましたよ、うん、その構成作家の人だ、例えば構成作家、うん、2人で仲良くやってた、うんうん、その人がちょっと亡くなってしまうとか、そこら辺のエピソードあるんですよ。そういうことを経験すると古田さんがそのトーキングのロボットじゃなくて人間性が芽生えてくるみたいな、うんうんうん、ああだからそこでこの古田さんがね、うん、なんつうのかな、悲しみ、怒り、不安、不条理、これ人生すべてこう織り込んでいくとトーキングブルースが出来上がってくっていう、うんうん、こういった物語をねがっつり書かれてる本なんですね。
完全に読みたくなってきました。
ほらほら
すごい。
さすが。まあ報道ステーションもやるんだよね、その後ね、うん、報道ステーションまあ13年やったのかな、うんうん、この本ですごいのってあの報道ステーションが終わるじゃん、うん、終わった後に古田さんが、まあ、普通の業界に戻ってくるよね、バラエティとか、その時に浦島太郎状態だったってことを自分で分析してるわけよ。誰も俺のことをもう知らないっていう、うん、そういったことをこう感じながら、うん、一生懸命また生きてくっていう、うん、古田節が出てくるっていう流れてるのがいいんじゃないでしょうかね。
いやいやいやいやいや、すげえわ。
で面白いのがその古舘さんって、まあ、もちろんトークもすごいんだけど、うん、あのね、芸人さんにね一度弟子入りしてるんですよ。
え、そうなんだ。
そう、
え、それってアナウンサーにな
る前、漫談家、いや、アナウンサーになった、
なってから、
うんうん、だからテレ朝やめた後かな。あ、そうなんだ。やめた後漫談家の坂野博さんっていう人がいて、うんうん、そう、坂野博さんっていう人はそんなテレビ出てないのよ、うんうん、演芸場に出てんだけど、はい、ほぼ単価倍、単価倍のプロ、
う
ん、あの要するにガマの油だとか、
うん、あ、
そう、それを古舘さん1年半ずっと習ってる、うん、
ストリートの工場だよね、本当にね。
そう、それ、うんうん、それが
めちゃめちゃトラさんだよ。だから
できてきてこのトーキングブルース、今まではこうデスマス調で喋ってた言葉、うん、言葉ちりが、うんうんうん、このなんだろう、言い切り型、紋切り型でバッと言えるようになってきて、このまたトーキングブルースが、こう バージョンアップした。
確かにそのアナウンサー的なそのソフィスティケートとされた喋りじゃないとこを出していく方が難しかったかもしれないですね。だからね、
そうそう、
正確さゆえに、
うん、そうなんだよ、やっぱ悩むっていうね、うん、だからその会長、うん、会長とも二人きりで深夜車で青山通り止めてさ、ミーティングしたりとかさ、うんうん、古田さんが一人でそのトーキングブルースのネタ喋って、うん、社長が聞いてとかさ、そういうね、なんか、
ね、熱いね、なんか
すごい本当に
二三脚、めちゃくちゃ熱いんだよ、うんうん、この、
うんうん、熱いし、なんかそれこそ少しし映画化じゃないけど、なんかそういうテイストあるっすね、なんかね、
あるでしょ
う、うん、なんか
そうなの、うん、本当に。でこの古舘プロジェクトってね、市ヶ谷のあのマンションの一室でオープンしてんだけど、うんうん、まだそこを使ってるって話とかさ、まあ、かっこよくね。
あ、なるほどね、旗揚げしたとこからね、
うんうん、まあそんな女で古舘さんのね小説とこのトーキングブルース作った男たち読んで、古舘さんがあったんですよ、うん、あの実際古舘さんと対談して、うん、うんで、すごい喜んでくださってね、古舘さんが、ね、うんうん、こう読んでてくれたってことをすごい感謝してくれて、うんうん、そしたらなんかね、うちのスナックたまちゃんに何回か飲み来てくれて、
ね、フラットね、
フラットもあったのよ。すごい混んでる時電話かかってきて、あ、お一人様のお客様ですね、分かりましたって、ガンガンガンガンみんな、ね、若い衆がさ、カラオケで盛り上がっちゃってるわけ、うん、そこにフラットさ、カランカランって言ったら古舘一郎さんが入ってくるわけよ。みんな歌ってんだけど、古舘さんじゃ紅白の司会何回やってんだろ。夜の人たちを何回何年続け
たんだ、
みんな歌えなくなっちゃってさ。
確かに、
でもそんな気にせず歌ってくださいって言って、うん、歌ってたけどね、最後は盛り上がったけど、優しい人なんですよ、古舘さん、
かっこいい ね、 これね、
かっこいい、ぜひともね、この
めちゃくちゃ
ブルースを作った男、
名調子きた、これ、
いや最高でございましたね、
トーキングブルースを作った男、
はい、
あとね、あれですね、春日先生の本もね、ちょっと久々に
ね、ご紹介ね、
これもね、うん、
これよかったね、うん、戦後最大の脚本家、うん、橋本忍の栄光と挫折、うん、これもやっぱね、
力作だからね、
これ
ね、
力作だったと思うよ、うんうんうん、チーター先生がやっぱライフワーク的にさ、うんうん、一生懸命12年間、うんうん、取材して、うんうん、 まあ、日本一の脚本家のね、うん、橋本一生の僕をずっとこう資料当たったりとかして、うん、家族の協力もあってそれをこう書き上げたっていうのがやっぱすごいし、
今までのさ、うん、オフィシャル視点と違うあの視点からこう来てるからさ、あの両方読むとすごい補完されるんだよね。
あっちね、うん、なんだっけ、
副眼、
副眼ね、そう、あっちも読んで、はい、そっちも読んだ、はいは
い、そうそうそう、そっちも読んだ、そっちも読んで、うん、両方読むと
どこまででもこの橋本忍が自分の人生の脚本を書いてるのかってところもこう
確かに確かに
2冊ね、
合わせるとね、
これがいいんだよ、
さすが春日さんというね、
そう
ました、ね、
これはいい本だったと思いますね、
うん、はい、ということでちょっとね本題に行けっつって、本題は今日はね、今日はね本の紹介もあるんだけど、
あのね
タマさんがこれまでどんな読書編歴っていうのが一応ね本筋なんだけど、もう今日でもすごいでしょ、この
恥ずかしいな、もう読みなくなりました、どちらも
いつもねこの感じでおすすめになるともう絶対どんな分厚い本でも読もうってなっちゃう、うん、
いやいや歌さんからもいろいろ映画の話とかね、あの教えてもらって、うんうん、俺もそうやって見るようにしてますから、うんうん、はい、嬉しいもんですよ、
すいませんね、うん、
マイブックヒストリー、
そうなんですよ、はい、うん、じゃあ行ってみましょう、マイブックヒストリー、まずは一番うん、古い記憶に残ってる本ってありますか？
なんかね、やっぱちっちゃい頃おばあちゃんに読んでもらった絵本なんだけど、うん、うん、小僧と山んばっていう話、これをばあさんに聞かされてトラウマになったんだけど、うん、
小僧と山
ん
ば、
うん、これいろんなタイトルがあるらしくてさ、うんうん、そう、3枚のお札って話なのかな、
あ、
これほら漫画日本昔話のちょっとこう可愛い感じのイラストでこの本あるじゃないですか、うんうんうん、俺がね読み聞かされたやつはなんかもっと怖いイラストだったんですよ、
うん、あ、結構結末結構怖いんだっけ、鬼が来て
山んばが追っかけてくるのよ、
山を追っかけて、
それがもうさ、うん、やっぱトラウマだよね、
それをガチで怖い絵で描かれたらきついね、これね、
それをおばあちゃんに読んでもらってる
確かに、
うん、リアリティ 3D、 おばあちゃんでも優しいおばあちゃんだったからね、うんうん、だけどやっぱそういったことでなんか悪いことするとか、まあ、そういう昔話ってのは必ず入るじゃないですか、うんうん、
まあ、教訓がね、
教訓になるっていうことで、うんうんうんうん、これはやっぱ、うん、なんだろう、最初だろうな、
結構読み聞かせとか、うん、じゃあそのおばあちゃんとかよくしてもらってたんですか、
あとさやっぱ俺たちの時代ってもう飛び出せ本だからさ、
あ、確かに
怪獣シリーズとか、うんうんうんうん、ああいったもんが多かったんじゃないかな、
うちは結構本あったんですか、
うちはね、どうだ、うちの、あれだ、麻雀屋だったのよ、
うんうん、
うち麻雀屋で、麻雀屋の客がもう少年誌とか漫画、ええ、全部置いてくから、
う
んうんうん、週刊誌とか、
お、じゃあもういいよ、
そういうのはいくらでも読めた
ね、豊富だね、じゃあいいです
ね、豊富、だからもう朝日芸能との付き合いなんて俺何十年
大人の雑誌がね
あるのよ、それ見れるのよ、うんうん、あの、それうちの親父が持って帰ってくからさ、うんうん、で留守中にそれこう見てさ、
本当はね子供見ちゃいけないけども、
こういう裸のとかね、
大
人
になっちゃう、
わかります
よ、
わかります
よ、かったよかったよ、
あのね、正直そういうんでね、そういうんで勉強しますよ、やっぱり佐々木のおっちゃんも勉強しました、仙台でね、
そうでしょ、
トントントントン、それはしょうがない、しょうがない、しょうがない、俺たちの学校だからしょうがない、それは、
ね、学校だ、教科書参考書ですよ、
それがそうだったんですね、
そう、
自分の意思で手に入れた最初の本は
これね、アンケートには深夜の自動販売機のエロ本って書いたんだけど、
うん、まあ玉さんらしいじゃないですか、
らしいじゃん、だけど実際はね、
本当は
ね、あれなんだろう、漫才ブームの時かな、
お
う
お
う、うん、中学1年の頃、あ、小学校か、小学校6年から中学1年の時だったんだけど、うん、2ビートが出した KK ベストセラーズが出した、うんうん、わ毒ガスだ
った、はいはい、
それを買った、
お、最初、すごい、うん、もう人生ルート、うん、
ね、
も
うね、そこでも
そう、で、あの時 KK ベストセラーズは漫才ブームで2ビートのわ毒ガスだ、うん、で B&B は仁義なき戦いって両方あったんですよ、でも俺は2ビートの方買って、まあ、そっから運命がね、うん、なってるっていうことで、
今に至らだもんね、
う
ん、
ほら、
いや、もうめちゃくちゃこれ大ヒットだよ、
大ヒットだけど、うん、今さ絶対外に発表できないギャグばっかなわけよ、
あの、まあね、
毒ガスだらけなの今読んでも、
うん、あの本当に本当に、まあ、今的にはちょっと良くない
良くないんだけど、
でも それをだから踏み越え、あの、でも絶妙でもね、やっぱたけしさんはさすがそこはね、うん、絶妙なやっぱ知的バランスがあって、
うん、
あのなんかね、やなんていうかね、あーって感じがする踏み越え方なんだけど、
うんうん、だからこれの続編もはやこれまでってやつと、うん、あと2ビートの逆襲ってベストセラーズのこの3部作があったんだよね、うん、それをこうやっぱ中学の時買って、は
い、当時あのワニブックスとか KK ベストセラーズのやっぱそれが我々のね、ある意味こう、うん、豆本とかいっぱいあって、 そのあたりがもう教科書じゃないですか、
うん、アクションカメラとかさ、うん、やっぱそういったところが、
あと天才秀才バカとか、
そっちもね、うん、ありがたいもんだよ、うん、キンドンの方は行ったかな、買ったキンドンは、
いや僕は
買ったキンちゃんの、うん、あれも本になってた、
う
ん、なってた、
ラジオ本とかも結構いっぱいあってね、
あったんだよ、
う
ん、
だからその天才秀才バカってのは谷村新司さんとかね、アリスのメンバーラジオがやってて、それの本すごいいっぱい出てる、めちゃくちゃ
出てるシリーズで、
そうそうそう、
ある。でこの2ビートの本から、まあ、ギャグ本なんだよね、全てギャグだから、この、うん、 中身は、うんうん、だけどある時こう講談社からたけしっていう自叙伝が出たんですよ、うんうん、それが中学3年か2年ぐらいの時、うんうん、それを手に取ってもうますますこうビートたけしにこう引き寄せられるっていうのはもうたけしシンドローム、
結構シリアスなあれだった、
自分の生い立ちからずっと書いてるんですよ、うんうんうん、だからそれはねやっぱみんなしびれたんじゃねえかな、うんうんうん、あうちの相棒もしびれたし、うんうん、そうそうそう、そう影響すごい与えてくれたのがたけしですね。
それでさらにだからオールナイトニッポンあっての、
そのたけしの中にやっぱ浅草キッドって浅草時代の話とかすごい入ってくから、うんうん、後にそれが浅草キッドになるんだ、
名前をね付けていただくってことになるんだね、うん、
非常にねやっぱ好きでしたね、その影響を受けました。
皆さんご存知のねここからの弟子入りの話とか最高に面白い、ねあのうん、焼肉屋の前に並ぶ話最高ですね、好きなジャンル苦手なジャンル本いっぱい読まれてますけど、
やっぱねノンフィクション系っていうのかな、やっぱこう、うんうん、そっちしか読まないよね、
確かにその、うん、勧められるの大体そうですね、
なんでこんなのまだ読んでんだってさ、うん、もう昭和新日編っていうさ、ね、昭和の新日本プロレスの関係者のインタビューを、うん、なんで今令和になって読んでんだって、そういうのが好きなんだろうね、
まあね、
うん、
あのだから昭和の、まあ、その例えば犯罪色強いのも含めて、
それも好きだよ、
ね、
好き好き好き、
コクの強めの犯罪のやつ
好き好き、うんうんうん、やっぱり、うん、好きだね、やっぱその事件性があるやつは読みますよね、
あとそのだからとてもじゃないけど、まあ、真似はもちろん犯罪だから真似しないけど、とてもじゃないけどどういうスケールなのみたいな犯罪のやつとかね、
あ、まあ、
それ
も好き、ね、それも好きだな、うんうん、まあ大王製紙の溶けるとかさ、
そう、
まあ、直近で言ったら溶けるじゃないか、うんうんうん、もっと溶かしてる人いたけどね直近で、うんうん、そうなん
溶かすスケールがね
溶かすスケールが違っちゃったんだよ、
すごかったですね、
すごかったんだよな、
思ったよりすごかったですね、
やっぱノンフィクション、あとうん、ベストセラーでわーっとなってる本はあんまり手つけないな、
逆に、
うん、小説系はじゃああんまり読まれないんですか、
う
ん、
小説系もだから新しいやつ、
うん、とかも含めて
今騒がれてるようなのは読まない、やっぱ古い方に行っちゃうよね、うんうん、
やっぱ昭和の匂いに惹かれていく
って、ね、そうだってほらね、クエスチョン4のさ人生の一冊とか、うん、
あ人生の一冊、
やっぱこう山本周五郎先生っていうのやっぱ好きで、う
ん、いいよね、でもどれ読んで
もね、まあ青べか物語でも何でもいいんだけど、うんうん、季節のない街でも、うん、うんもみの木は残ったでも何でもいいんだけど、やっぱ山本周五郎先生の本っていうのは、うんうん、刺さりますね、
あの、うん、どれ読んでも外れないですよね、
外れない、
すごい量あるのに、
短編も面白いのもたくさんあるしさ、
そうそうそう、わかります、
まあ、どれだけそれがね、うん、映画化とかさ作品化されてるかっつったらもう素晴らしいもんですよ、うん、でやっぱこのなんだろうな、人を見るこのなんちゅうの、平等に見てるんだけどさ、人を周五郎先生は平等に見てんだけど、平等に見られてるんだけども、ちょっとこう、うん、なんだろうな、ドロップアウトしてるような人たちもすごいこう出てくるじゃない、うんうん、そういったところも好きだ、人間臭さだろうな、
あ、そうだ
よね、そこやっぱ好き、うん、
なんか大人っつうのかね、やっぱしね、人を見る目がね、やっぱね、感じありますよね、
うん、大好きです、
ね、らしいですよ、やっぱさすがでございます、
申し訳ない、
はい、ということで、いや全然最高ですよ、うん、さあバンバンいきましょう、続いてのお便りパートいってみましょう、こちらです、
玉袋筋太郎読書にまつわるあれこれ編、
電子書籍って読みます、
あーうーんとね、物によって読む、うんうん、コミックは電子書籍で買ってる、
あ、うん、やっぱ冊数多いからみたいな、
冊数多いし、う
ん、でも、ま、漫画今も読むんですね、
でも読んでんのって今カムイ伝また読みな
さいだからまた結局
そう、
そうや
る、あと実験人形ダミオスカとかあれこっそり買ったりとか、
やっぱあのマージャン屋に昔置いてあったやつじゃない、
そう、ね、やる気満々とかさ横山正道のやる気満々シリーズとか、うん、やっぱあれこうやって見てちょっとほらエロだしさ、ダミーオスカーとかさ、うん、
まあね、
いやらしいシーン出てくる、あれはこうやって見てればね、うんうん、バレないでしょ
バレるよ別にバレますよ、
そう、
うんうん、そっかそっかそっか、
電子書籍、
うんうん、本を読むスピード結構ねいつも読まれてるけど早い方ですか、
いや3つぐらい同時に読むっていう感じですかね、うん、これは移動用とか、これはおトイレだとかっていう感じ、うんうん、それに置いとく、あ、これはリビングに置いていこうとか、うん、そういう風に同時多発で読んでますね、
並行して、
うん、読むのは早いんですか、
いや俺は遅い、
本当
だ、うったちゃん早いじゃん、
いや、
それが羨ましくてさ、
そんなことないですよ、いやだからなんだろう、だからずっと読んでるからですよ、多分すごい量読んでんだもん
ね、うん、あとさやっぱそっからこうリンクがこう広がるとこあるじゃない、うん、それをこう調べちゃったりするからさ、はいはい、そうすると止まんなくなってくるよね、
これちょっとタマさんの営業妨害するとねあれですよ、もうちゃんとね番組前とかねちゃんと早めに入ってねちゃんと調べ抜いて
る、あら、
ほら
しょうもない、それがしょうもないボケにしょうもないボケに着地して
る、うん、そうなんだよ、それをやってるからね、う
ん、ちゃんとやって
る、まあ、しょうがない、申し訳ないけど、いや遅いな、遅い、うん、 だからまあなんだ1年間で何冊読んだって言ったら俺は多分遅い少なくなってると思う。
でもなんかドスンとくるのをじっくり読む感じでしょ、
分厚いですもんね。
それは好き、それは好きです、
ね、間違いなくね、うん。トイレとかあと出ましたお風呂、うん、お風呂で読む派と読まない派いるんですけど、
私読みます。
読むでしょ、うん、俺だって読みますよ、う
んうん、だから丸さん読まない。
電車トイレお風呂、これなんでお風呂嫌ってんのあなたは。
いやいや濡れる、濡れるじゃん、濡れる、濡れる、湿気でふにふに、
ちゃんちゃら、ちゃんちゃ
ら。俺これだって、うん、ね、今ここにある G スピリッツってやつ、うん、この本、風呂で読んでますよ、うん、どこが濡れてんですか、どこがボワボワしてんですか。
いやいや、え、湿気問題はこうやって湯気でこうやってボワーンってなっちゃう。
それで換気してるもん俺。
あ、換
気開けてるし、
自動換気だ。
あとこうやってね、ぬるめの半身浴でこうじっくり読むのいいじゃないですか。
最高です。
だけど汗が出てくるわけですよ、汗が出てくる時はちゃんとタオルで鉢巻きしてて、こう拭いたりとか
そんな。
いや、これは俺サウナでさ習ったわけよ。サウナの中でみんな親父たちがさ、なんか週刊誌読んでんじゃん、
鉢巻き
巻いて、巻いて。でもサウナの中で読むのは写真誌はダメ、
う
ん、熱くなっちゃう髪が。
ちょっと本当に湿気そうな気がします。お風呂はでも大丈夫ですよね。
そうだから俺なんかサウナでこうやって本読んでるでしょ、うんうん、出るでしょ、うん、水風呂だってこう水平移動して
二宮金次郎じゃない
水風呂入るからスーッと綺麗な流れだぜ、ね、
絶対に手放さない
で、なんでなんか頑張って俺が10分サウナ入ってさ、水風呂5分入って水風呂の中でも読んでんだよそうするとさ整ってくるわけ、うん、目が回ってくるわけよ、そうすると字が追いつかないぐるぐるぐるぐる
向い明らかに向いてないよこれ、
でそれで本読み終えたらね、絶対濡れない高いところにこう置いとくとかさ、
うん、気は使うんだそれ、
大丈夫大丈夫そこは
違う、いけますってほら、うん、
大変そう、
いけるよ
聞くだに大変じゃねえかってさ、
いける
いけるいける
いけるいけるとかそれ、
ね、テルマエロマエだってこの間ね、続テルマエロマエ出たの、うん、あれずっと風呂で読んでたもん、
ね、あ
テルマエロマエをお風呂で読むのめっちゃ良さそうですね。
いいよ
お風呂の本、
まあまあまあまあまあ確かに
最高よ
それいいの
本いっぱい読んでますけど、はい、しかも分厚い本ね、うん、本の収納どうしてますか。
これはね積んじゃってるだけなんだよね、こうやって、
うん、
やっぱ積んじゃってる、
積んで、でもさこんな分厚いのばっかりいつもさ、うん、どうしてんすか、うん、
いやだからまあ寝室とか寝室の足元にドーって積んでるとか、うん、してるな、
う
ん、
あ、そうです
か。あとはなんだろう、気の合ったやつにあげちゃうな、読み寄ったら
あげちゃう、ああ売るんじゃなくて
これ面白いぞっつって、うん、あ売らない、
売らない、
本は売らないんだけど、うんうん、面白いぞっつって読んでみな、
おいいですね、
分かるような人にはこういう本を渡したりとか、
うん、あじゃあタマさんからこうちょっと
それぞれそれぞれで、うんうん、渡す、うんうんうん、だから昔からやっぱ本とかさ本当は捨てられないんだよね、週刊プロレスとか昔ずっと買ってたわけじゃん毎週、
うんうん
うん、
雑誌も
とか、
うん、そうでしょ、
雑誌もだ、
あれはやっぱり捨てられないよね、
あのね業界誌、
週刊とか、ね、とか売れないしさ、うん、じゃあどうしたんだっけなあれ、うん、なんて思ったけど、うん、まあとりあえず古本屋に寄贈したっていう形にしたよね、
タマさん。じゃあちなみにもうねレイアウトからないから本当かっこいいの、
めちゃくちゃおしゃれなんだ、
これ何言ってんだ大変だよ、うん、ほんと今なんか、うん、それを片付けてくれる人がいないんだから今、
ね、
朝起きたらいなくな
ったんだよ、俺が行くっつったらもう刺身いっぱい並べてくれてまたね、また遊び来ますから、うん、これね
来てくださいよ、
お願いしますよ。
え、みんなどうしてんの本の収納。
どうもしてないです
よ。でもやっぱ本棚に並べるって時期って若い頃だなあれ。
まあいや最初は引っ越したてとかやるよ。いや
すご
い
本棚はあるんですけどね。
みたいにして、うん、本棚あるよ。
え次入るね。
こうやって、
いいなこれ。
並べ替えちゃったりして、ここじゃねえな。
そうそうそうそう。
やるんだけど。 やるけど。
でだんだんその自己欺瞞ですよ。ここはありとか言って。
そう。
ね、うん、ここは壁際だからありみたいな
そうそう
こと言い出して
る、なるなるなる、
もうこの棚は 本用にしようって感じでこう入れてい
ったやばいね。なんかしおりとかどうしてます、そういうこう本読むとき付箋とか、
付箋これ、うん、俺こうやっちゃってんだよね俺、だから
帯を入れますか、
帯とか表紙折り込んじゃったりとか、うん、しちゃうよね。しおり入れてねえな、まあ入れてる時もあるけど、うん、例えばあのほら新しい本が出るっていうさ、あのあんじゃんチラシみたいな広告、うん、あれをこうしおりにしたりとかしてる、うん、
で付箋とか特にしない、
してないね。
本に書き込む人いますけど、そういうのはしない、
しないな、
あ、
どう、ね、してる、
しないしないしない、
俺もしない、
する人もいるんだけどね、
う
ん、ね、
あとこうやってさ昔のプロレス本ってさすごいレアなさ、
うんうん、
ポスター、当時のポスターとかこう出てるわけ、
うんうんうんうん、
もうこうなってくるとさすがのね、うん、 一望百景飲んでる俺でも目がちょっと大変だってことで、もう必ずこれは
グッズ来た来た来た来た、
これは
来た来た、光るんだ、
やばい、
光るんですよ、
名探偵来た、
これは必ず必ず、必ずそう、はいはいはい、あともう一つあれよ、卓上で、うん、あの未来世紀ブラジルみたいな、あの画面をでっかくするレンズ、
もうそれしたい、
それそこにこうや入れてみるんだろう、やってる
未来世紀ブラジルね、こうやって顔でかくなってビジュアルもある
でしょ、あれみたいなレンズやってますよ、
本読みながら飲食ね、まあ年がら年中飲んでますけど、酒飲みながら本とかってあんまやんない、
やっぱ入ってこねえからな、
逆にダメか、
ダメだよね、
やっぱ酒は酒、
その時間すごい無駄にしちゃうもんね、
確かに確かに、確かに
ページは進んでんだ朝起きたらだけどあれ記憶ねえなってこと、
うん、あるある、わかります、
お店と同じことが起きるからやっぱりね、シュラフで読みたいね、うん、いるじゃんよく立ち飲み屋でこうやって文庫読んでる親父、うんうん、やだねあれも
あーまあね、
いるじゃん、
いやでも一人の時間いいんじゃない、それはそれでこう
立ち飲み屋でよもつ焼き食ってよ何の文庫読んでるか分かんねえじゃん
まあね、まあ、そうかもしんないけど、
そうそう、ブックカバーね、あ、つけない、
ね、そのままですね、
結構ほらあの推しが強い表紙の本が多いじゃないですか、
そうそうそう、こんなのね、
ヘンリー塚
本、でも
これはかけた方がいいんじゃない、
ヘンリー塚本、感動と情熱のエロス、これが今一番読みてんで、早く読みてんで、
あ、そうなんだ、まだマッサラーだ
なと思ったら、直近直近も新しいから、これ新しい本だから、
でも表紙がそんなにエグくないもんね、
そうですよね、そ
う
そ
う
そ
う、だから大丈夫だと思うんだよね、
本気出せばもっとエグい表紙にできたはずだけど、
ね、カバーはそうエグくできるよ、ベラ噛んでるやつとかね、いや表紙みんなどうしてるんですか、やっぱカバーかけてる、
僕はねあのむしろ向いちゃうんですよね、
あ外
が向いちゃって、ね、裸にしちゃうわけね、
そうそうそう、で読み終わったらもう一回かけて、
これ裸にしたってヘンリー塚本感動と邪魔そのエロス
なあと中野がエグい時あるたまに、うん、あえて
ね, ってねありますよ ね,
いいやな読書っつうのはね、
楽しい楽しい、うん、じゃあ最後のパートいっちゃいましょうね、本にまつわる恥ずかしい話ということで、うん、何度も挑戦してるのに読み切れない本ありますか、
だやっぱさっき言ったカムイ伝だな、
カムイ伝、
カムイ伝やっぱなんか全然進まな
く
ない、
カムイ伝はカムイ外伝の方が読みやすいですね、
外伝の方がいいんだよな、カムイ伝から行っちゃってっからさ、もう
カムイ伝から行っちゃって
っから、進まねえんだよ、
なんで無理していくんですか、
進まねえんだよ、
無理しなくていいじゃん、
いいのか、うん、やっぱなかなか
白戸三平でもやっぱね、うん、読んどきたいよね、
どうなんだろうな、昔のなんか、うん、宮本武蔵とかあんなの、いや読めないな、やっぱちょっと、うん、
さすがにね、うん、それ確かに山本周吾は読みやすいかもしれないね、
そう、
確かにね、
周吾郎先生読みやすいのよ、
うちに見せる用の本ってありますか、こう立派そうな本置いてみたいな、うん、
置いてておしゃれみたいな、うん、
それはまあ映画関係の本とかやっぱ置いてるよね、
うん、あ、本当
置いてんじゃん、
あるっすか、
あ、あるじゃん、うんうん、マッドマックスのあると
か、それ別に見せるじゃないじゃない、だってそれ、
あ、だから家に来た人が見て、うん、あっていうさ、うん、ああブレードランナーの本、
別にマッドマックスブレードランナータマさん家にあっても何の問題もない、それ見せるようじゃなくてね、あれだけど、なんかわかんない、タマさん家にあったら嘘くせなど小津安二郎とか
あった
ら嘘くせやんつって
何にもねえな、そこら辺は、そこら辺は何もない、いやでもね、やっぱりね、うちのせがれもなんか高校生時代からやっぱ通学がなかった、長かったから小説読んでたんだよ、伊坂幸太郎とか読んでたの、すごいこうハマって読んでてさ、で俺がさそこでさ、お前ねそんなの読んでんのかと、山本周五郎読めよお前山本周五郎が人間性とかいろいろ出てるんだからって言ったら、伊坂幸太郎山本周五郎賞取ってた
ギャフ
ってことだよ ね, ね、
いやさすがいいじゃないですか、いい親子の会話してますから
な、
うん、最後にじゃあタマさんにとって読書とは何でしょうか、
なんだろうこれ、どうだろうこれはな、入れたり出す、このアンケートじゃないな
ないか、
あのアンケート用にちょっとサービス入りの答えが入ってるけど、うん、でもめちゃめちゃ読んでるし、なんかすごいタマさんの芸風と通じる読書遍歴感ありますけどね、
あでもネタさらってるっていうのもあるだろうね、その事件のやつとかさ、こういったノンフィクション系ってやっぱ、なんかフレーズで出るじゃん、パッと番組の時とか、そういうことでネタさらってるっていうことかもしれないな、
そう実務もそうだし、あとなんかやっぱコク、なんていうの、人間のコク、
コク、人間のコク、ゴー、ね、こういったもんですな、
そうですよね、なんかこびりつくようなね、どうにも漂白しきれない、
まいったなこれ
やつみたいなね、
まいったまいっちゃったよ、消せないんだよ、透明にできないものがあるんだよ、
これはでもだからね、逆にね、タマさんとかやっぱお付き合いしてて思うのは、タマさんってめちゃくちゃ上、まあ、これ言うとまた営業ボーイだけど、すごいちゃんと常識人で、ちゃんといい人で、あの ちゃんと東京のこう歯の恥じらいとかさちゃんとある人で、うん、だからこそその国を国にこう憧れるってあれだけどね、読んでこう国を学んでいくじゃないけど、そういうのもあんのかなって気がするんですよね。
あ、そうかもしれないね。
タマさん品がいい人は本当はすごい。
ちょっと待ってよ、それダメだよ。品が商売上がったりになっちゃうじゃん、やめてくれよ。
品が悪い人にねこの芸名はつけちゃダメ。
品がいい人だから。それもあるね。
そうなんですよ、
こんな芸名がついちゃったんだから、やっぱ読書でね補おうとか、そういったこともあるかもしれない
ね。西部進先生にね、玉袋君君はその芸名でいいのか
いいのかって言われた
そこからですか先生と。
しかも分断バーでさ詰め寄られちゃったって
こともある。しかもね健太先生も一緒にいてすごい。
そうだな、思い出深い西村健太な。やっぱ
実際本の話したら健太先生の話もね、
うん、そうしたかった ね、 うん、よかったよかった、いい男だったあいつは。
それはまたちょっとじゃあ、
ね、そうですね、
うん、先生の話はまた別個にしましょうよ、
はい、
う
ん、
ということであっという間に怒涛の
来ちゃったね、これ
来てしまいました。改めまして、はい、では Amazon Audible のお知らせをしておきましょう。
はい、Amazon Audible の限定番組アフターシックスジャンクションプレゼンツアトロックブッククラブでは、歌丸さんがお一人でお送りしている歌丸分室が月に2回配信されています、
は
い、
今日配信されまして、うん、またあの証拠りもなくまたパリ話のいろんな話、あとあの飛行機の中で見た2本の話、
映画を
宇垣さんもご覧になったあの作品が素晴らしかったの話もしてますので、ぜひぜひそちらも聞いてみてくださいっていうか、映画とか本は見てほしいけど、これ文質は聞いちゃダメね。
みんな聞いてます、
はい、大変です、はい、
そしてまた、はい、本日お送りいたしました、うん、玉袋筋太郎さんとのブックライフトークも来週月曜日から配信いたします、はい、こちらの番組は Amazon Audible に登録すると聞くことができます。初登録から30日間は無料、その後は月額1500円です。また5月9日までは2ヶ月無料体験キャンペーン中ということです。12万以上のオーディオブックが聞き放題となります。ぜひご登録お願いします。
ある意味本読み放題も当然同じ世界ですからね。ですよね、はい、ということでタマさん、はい、ご自身のお知らせまずは新刊ですかね、
やっぱ
ね、
はい、新刊美しく枯れるは角川から発売中でございます。よろしくお願いします。
素晴らしい
です。で、マッチ中華でやろうぜ、毎週月曜日夜10時から11時
名番組、
はい、うん、新しい女の子が入店しましたんで、ぜひ見てください、はい、
アルバイトレディ
ーで縁側ですね、うん、TBS ラジオ毎週金曜日、うん、お昼2時からで、今週金曜日はですね、うん、金曜ボイスログと縁側9時間スペシャルということで、ボイスログにも出演して、で80年代歌謡曲を特集で、ミトンちゃんと富山さんと遊びます。
すごいですね、これぶっ通しでやるの
9時間だって
どうなっちゃう
の。ダメだよね、
ダメとかない
だよそれ。
頑張ってください
ね、これ持たねえよ
スタミナが。
スタミナ
大変だこれね。
なりました、
はい、お祭りですね今週は。じゃあ、ね、
う
ん、
そうだね、
やってください、はい、そしてもちろん赤坂の名店スナックタマさんもね。
あー、これがいい店だ、
うん、
これいい店だから、
あれがそろそろちょっと
お待ちしてますから、
ね、
そろそろ上納しに行かないといけない、
ね、お願いします、お待ちしてます、
はい、ということで、はっ、いつもいつもお世話になっております。
こちらこそ、
うん、アトロクブックラブブックライフトーク、本日は玉袋筋太郎さんでした。
どうもありがとうございました。
タマさん、行きましょう。 After 6 Junction 2。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。